はい、肉体的安心につきましては、やはり一番安心するためには僕の場合片付けなきゃいけないなっていうのがすごいストレスになってます。で、なんとなくちょっと落ち着かないというか、書類も多いし、まあそういうのをちゃんとこうスキーム化してないんで、いろいろ流れも悪いしっていうのが、実はそういう安心を妨げてるなっていうふうに実感しました。あとは個人的にはちょっと借金を整理しようかなと思ってるので、ちょっとそこら辺損した部分とか、いろんな投資だとかあったりしたので、まあ、そこら辺をきちっとやることが安心なんだろうなっていうふうに思ってます。感情的安心については、前の番頭がちょっと癌で亡くなりまして、ようやく次に来てくれる形のやつができて、もうこいつにまあもうそっぽ向かったらしょうがないっていうぐらいまで、結構行きましたんで、彼との信頼っていうか、彼がいてくれるっていうことが非常にやっぱりこういうとこ来る上でも安心になってます。で、道徳的安心っていうのはちょっといまいちピンとこなかったかもしれませんが、これはやっぱり正直に言うとか、隠し事をしないとか、やはりそういうことを心がけてやってることがそういうにつながってるんじゃないかなと思ってます。以上です。
僕はですね、多分すごくお金にこだわったりとかしてるっていうのも、多分金銭的な安全、生存欲求っていうのがなんか自分のなんだろうな、夢の中で多分満たされてないんだと思うんで、とにかくその貯金今いくらあるんだっていうのをちゃんと出して、それを通帳で目に見れるように、いつも見れるようにすることでだいぶ安心するのかなっていうのと、もう一つは紙とかパスポートとか入れるものがなんか結構バラバラしていて、ちゃんとした金庫がないんですね。で、簡単な金庫しかないんで、もしかしたらちゃんと金庫買うだけで安心するのかなと。あと感情的なところで言うと、まあ今の彼女がやっぱりすごく自分を本当に信頼してくれてるっていうのは、すごくこう安心のもとになってるなっていうのを感じてますね。で、3つ目、道徳的安心っていうのは、まあ私の会社ではまあ、株系の商材を扱っているのもありまして、本当に信じられる本物以外は絶対に扱わないっていうのを自信持って言えるので、であとレターでも絶対誇大表現とまあ言われることもありますけど、自分たちとしては絶対に誇大表現しないというところがやっぱプライドになっていて、それが道徳的安心につながっていると思ってます。なので改善する点としては肉体的のところですね、はい、そこを改善したいと思ってます。はい、
ですね、安心というのがですね、なかなかいまいちピンとこなかったんですけども、今までが崖っぷちの人生だったもんですから、なかなか安心できる場所がなくてですね、で、まあ、一応考える限りでは、肉体的安心は東京に事務所を作りまして、これ結構小さいんですけど、結構居心地が良くて、ここのベッドをシルクのシーツにしようかなと思って、もうちょっと居心地よくしようかなと。で、近くにはもう本当にいろんなところいっぱいありまして、本当ここが唯一安心できる場所かなと一人ですけど、結構快適な生活を送っております。で、感情的安心は、やっぱりベースにはね、やっぱ私もミスター X と同じ母親の存在ですね、これ大きいですね、非常に。と家族ですね、家族って実家の方の兄弟ですね、兄弟家族ですね、がもう非常に存在大きいと思います。そうすると子供ですね、でですね、もちろん妻もですけども、まあ、できればやかましく言うつもりではなく、本当にこう何ですかね、よく理解してくれて、バックアップしてくれるような人があられればいいなと思ってるんですけども、なかなかそういうことがないかなというところですね、難しいところです。道徳的安心ですけども、まあ売ってるものはもう必ず結果が出るものなんで、誇大な表現をしても、まあ、前金保証、返金保証もできますし、もう必ず結果が出るという自信がありますので、まあ、それはもう何を言っても嘘にならないというふうに自分で思ってますので、まあ、それが非常に大きな自信につながっているかなというふうに思います。そういうところです。
まず肉体的安心は、まあ、治安のいい場所で 2LDK 以上で自分の部屋があるということで、まあ、自分の部屋にはまあ本棚があって、まあ、教材が置く場所があって、まあ、いつでも勉強が、まあ、学習ができると。 じゃ誰にも邪魔されずっていうことです。あと感情的安心は、まあ、家に帰ると奥さんがいて、まあ、万が一全て失ってもずっとそばにいるよって言ってくれるような
素晴らしい
感じですね。あと、まあ、道徳的安心がそうですね、まあまあ、去年の末から今年にかけてちょっと、まあ、結果を出せない、まあ、売れない営業マンはあの辞めてもらって、まあ、リストラをしたんですけども、まあ、その時になんとかなその、まあ、一生懸命頑張ってるなんであの首を切るんですかみたいなかなり社員から言われたので、なので、まあ、結果の出せない社員は必要ないっていう道徳的な基準を作って、そうなると万が一それ言われてもぶれないと思うので、これを道徳的安心にしたいと思います。はい、以上です。
具体的安心は、私もマンションが東京にありまして、まあ、そこは 1K の感じでですね、あの本当に落ち着ける場所で仕事も忘れられて、まあ、時々彼女が遊びに来るぐらいで本当に落ち着ける安心のできる場所だと思います。感情的安心ですが、やっぱりこれは親、まあ、両親ですね、共に、まあ、前は以前はいろいろ口出しをしてきて口出しを結構する方だったんですけども、最近はもう信頼してもらってもう一言も何も言わずに、全権を任せてもらってやらせてもらっているというところ
ですね。すごく安心できますか？
安心できますね、うん、はい。そして道徳的安心は、まあ、あのスーツを販売してまして、まあ、自分が着たくないものは売るつもりもありませんし、完全保証というものをつけてお客様に信頼されるようなものを売っているというところですね。
自信があって安心がありますか？はい、はい。
はい、僕はあのキャデラックのエスカレードっていうちょっとかなりでかい車に乗ってるんですけど、もうそいつがお気に入りで、そいつさえあればもうそいつとノートパソコンさえあれば僕どこでも行けるんです。結構家出癖があってちょっと喧嘩してトラブルとそれに乗ってどっかに行ってしまうんです。それとクレジットカード1枚あったらかなり、まあ、ちょっと変なとこじゃなければ安心してずっと寝れます。それが肉体的安心ですね。で感情的安心はちょっといろいろ考えたんですけど、やっぱり最終的に行き着くのは親で、昔から何を言ってもやっぱ信用してくれるんですよね。で確実に僕が嘘ついてるんだけど、あ大丈夫大丈夫、あんたの言うことは信用してるからって言って、まあ、本当に信用してくれてて、まあ、そういう親が存在があるっていうことが感情的安心かなというふうに思います。で道徳的安心なんですけど、これはかなりちょっとずっといろいろ迷ってたことが、特にコピーについて迷ってたことがあったんですけど、最終的には自分のことを好きな人とか自分のことを信じてくれてる人を裏切る動機じゃなければ基本的には僕は何をやってもありかなっていうふうには考えてます。それが自分なりの道徳的安心で、それ以上以下でなければ OK だと思ってます。以上です。
あの最初はあの肉体的安心っていうのはそのまま肉体的な安心だと思いまして、あの健康不健康な部分ですね、これを直したいなと思ったんですけど、皆さんのお話聞いててそうじゃないということ分かりまして、私の場合、
それもそうですけどね。
あ、そうですか。
全て
私の場合もあのやはりちょっと家になりますね。あの今よりももっとあのなんて安全なところに行きたいというのはあります。それで RC 以外ですね、建物は今木造なんで、あ RC でできた地下があって、うん、それはあの場合によっては相当な破壊にも耐えるような、そういうあの堅固な家が欲しいなと思ってます。で車はあの、まあ、国産 あの普通のトヨタの車乗っておるんですが、できるだけ安全なあのエアバッグですか、うん、ああいうなんかものすごくあの完成されたやつを選びたいと思っています。うん、で感情的な安心についてはやはりあの家族が、まあ、私は一回大失敗したことありまして、 それからまあ立ち上がっていくところを、まあ、あの嫁さんなんか見てまして、もういっぺんまあダメになってもあんたならやるだろうからということを言ってくれてます。そういうところがなんか支えになってますね。であの道徳的な安心に関しては個人でちょっとアパート経営やってますんで、あの絶対偏見は持たないようにしようと思ってますね。 ですが入りたいという方がちゃんとあの家賃払ってくれる方なら外国人の方でもお年寄りでも何でも OK だと、そんなふうにしても偏見を持たないように、偏見を持つ方が非常に多くて、うん、じゃああんたところダメですかって言ってどうぞどうぞということで入れるようにしております、うん、
はい、はい、
まず肉体的な安心なんですけど、これは、まあ、理想を言えばやっぱり自信がないところがいいなって最終的には思いました。ただ自信がないところが世界中でどこなのかちょっと分からなかったので調べようかなと思います。
やっぱ自信って恐ろしいんですか？
自信は怖いですね。
ああ自信怖いと思う人経験、その中経験した人、自信、ああ自信を経験した人は本当に恐怖って言いますよね。
そうですね、それが一番あれ怖い、怖いですね、うん、はい。で、感情的な安心で言うと、まあ、やっぱり、まあ、今日ここに来れてるのも、まあ、奥さんが、まあ、行きたいなら行っていいよっていうか、その、まあ、やりたいならいつも、まあ、私もやるよみたいな感じで同意してくれるんで、でそれがやっぱり結構大きな安心になってるかなというふうに思います。で道徳的な安心は、まあ、何を置いても、まあ、ビジネスに関して言えば何を置いても、そうですね、何よりも、まあ、失いたくない仲間を優先するっていうことですかね、はい。
まあ、OK、
僕の場合は、肉体的な安心は、そんなに贅沢は言わないんですよね、住処については、うん、それで、感情的安心は、奥さんみたいな、まあ、彼女がいるんですけど、まあ、その人はもうすごい信頼してくれてるんですよね、うん、それで僕も信頼してます。ただちょっと性的にニュートラルになっちゃってるのがちょっと悩みなんですけど、でも、それとあと従業員がすごいいいやつらで、そのすごい信頼してくれてるし僕も好きなんですよね。そういう意味でそれが、安心になってます、うん、それから道徳的安心は、僕は人に誠実に接するというのが自分の中で守られていれば安心ですね、うん、誠実であれば別に喧嘩してもいいし、うん、まあ、二度と会わないっていう関係になってもいいし、まあ、あれそれは違うかな、うん、でも誠実であれば僕は安心ですね、うん、自分で、
うん。肉体的な安心は今旅をして探しているという。で感情的な安心は、まあ、弟子というか仲間というかが、私を尊敬してくれてもう立ててくれるので、もうそれだけでもういつも安心だ。あとは 何でもできる、挑戦できるというところがあります。道徳的な安心はやっぱ非常に困っているというか、会社関係は、お客様は悪くないというもう唯一の決まりがあって、それを全員が守ってくれているところが、道徳的な安心としては安心で思うとこですね。
感情的な安心ですね。仲間やみんなと一緒にいるときが一番感情的に安心するんですけど、最近よくちょっと感情のブレをよく感じてて、なんでこうなるんやろうなと思って、このエクササイズの中でずっといなかったんで、この感情のブレがあったやなっていうのをちょっと気づいてます。道徳的な安心としては、基本的にうちのグループはお客様のことを客って呼ぶ人間はいないで、一応その下々に至るまで若干2名を除き、お客さんへの感謝がまず先にあってくれる。でこれがもう本当に道徳的に僕が会社として安心することで、自分自身としてはやっぱり僕自身がその自分の大事な人間、自分の大事な人たちに対していない時でもやっぱり考えとる、自分のできる限りですけど彼らのことを、その人たちのことを考えとるっていうのが自分自身の道徳的な胸張れるとこかなっていうとこです。
相手が傷つくかもしれないですし、 悲しい思いをするかもしれないけど、あなたをリスペクトはすると思うんですね、うん、それを書いておいてください。正直誠実であればあなたをリスペクトしてくれる。相手はたとえ相手が傷ついことになっても悲しむかもしれないけど、でもそれが最低限のリスペクトなんですよね。だからコピーでもつながると思うんですね、これが、うん、やっぱりこれは完璧なんてないんですよ、人間に、私たちに、商品に、サービスに、何にも完璧ない。でその時にこうなんですかって言われた時に、刺激指摘された時に、その言いたくないところ、嘘つきたいところありますよね。でもいや、うん、それはちょっと違いますねと言えたら、相手はあちょっとがっかりするかもしれないけど期待と違って、でもリスペクトが始まるそこで、分かったと思いますか。それをちょっと覚えておいてください。リスペクト始まるんです、誠実であれば。